文化系統クラジオライフ。TBS ラジオ
文化系トークラジオライフ、本日は食の平成史、この30年で食べなくなったもの、食べるようになったものというテーマでね、もうなんか番組も放送としては終盤戦なんですけど、番組中にいろいろメールいただいております。ラジオネーム山本。食の思考が硬いものから柔らかいものに移行しているように感じます。さつまいもが好きでずっと食べてますが、今は昔からあったホクホク系より安納芋のようなねっとり系、しっとり系が人気のようです。食感を表す擬音を見てもふわとろやもちもちなどよく耳にするようになったなと思います。パリパリサクサクもあるといえばありますが、どちらかというと軽い響きな気がします。未だにティラミスを初めて食べた時の衝撃は忘れられません。まあ、ねっとりもちもち、まあ、あのパンもね、なんかサクサクともちもちのね、あの戦争始まりますからね。
メロン先生、ポテチはバリバリって
言
って
ました。バリバリ顎元気になるタイプ。
ラジオネームニューウェーブ歌謡サザエさん。平成の30年で食べるようになったものはさぬきうどんです。うどん県というか香川県ではもっと前から食していたのでしょうが、花丸うどんや丸亀製麺などが全国にさぬきうどんを発信するようになり、違う地域にもさぬきうどんが行き渡りました。丸亀製麺なんてアフリカにもありますからね。
そうなんだ。あれは何、うどんってアフリカ人は結構、
いや、だいぶ味は違うらしいです。
あ、違うんだ。まあ、本当に花丸丸亀系は増えて、それこそ昼休み、サラリーマンで埋まっていて、すごい賑わってるっていう意味では、まだまだ増えんじゃないかな。ま
あ、ジャパニーズファストフードの流れだとは思うんですけどね。なんか、うどんが美味しいっつって食ってるっていうよりは、ちょっと高級な立ち食いうどん感もややあり。
そうね。あと、やっぱり自分でね、トッピングできる天ぷらを。あれが非常に、花丸、
サンキュー丼スタイル。
そうなんですけど、で、あれは、なんか逆に言うとサンドイッチのサブウェイはトッピングできることが昔はそんなに新しい体経験だったんだけど、今大幅撤退した理由の中でよく言われるのがね、自分で選んだりするのがめんどくさいっていう風に消費者が変わったっていうんだけど、あ、自分で選ぶのはうどん屋に行ったのかなってちょっと今。
だから、あの、たぶん、サヌキ系は、そう、自分で取るじゃないですか。うん、
あ、
サブウェイは自分で言わないと言わないといけない。
あと、やっぱりもう、あの原型があってその上に乗せる系の選ぶっていうのと、うん、あと一からパンの種類からこう選んでるみたいな、そのゼロから全部カスタマイズするっていうのがやっぱり苦手なんじゃないかなと。
日本人
や
っぱ日本人に合ってなかった。
そう、日本人はトッピングは大事
なんだと思うんですよ、ね、
あとあれですよ、あの、なんていうの、揚げ玉は死ぬほど入れていいじゃないですか。バカみたいに入れて食ってやるぞ、やろう。
人の根性わかる。
ネギと揚げ玉死ぬほど入れてやんだもん
ね。体育会系の学生で
ネギもいっぱい入れちゃう。
みんなそうだろう。
あれはあっただけの、それ、あの、まあいいや、
あれうまい。
ラジオネーム名ばかり高級魚、49歳男性、横浜市。食の変化については消費者の思考の変化から捉える投稿が多いと思うので、私はあえて供給側の変化から考えてみたいと思います、うん、一つは予告編でも言及があった物流の進化で、特にコンビニ店舗の拡大とともに温度帯別の物流が全国に行き渡った意義は大きく、うん、弁当、惣菜、サンドイッチ、スイーツの、質を劇的に進化させました、うん、もう一つ注目したいのが外食業界の変化で、平成の30年間で新業態として拡大していったチェーン店は我々の食生活に少なからず影響を与えたと思います。例えばイタリアンファミレス、サイゼリアの大成功、かっぱ寿司、スシローといった100円回転寿司の登場、その後のメニューの多様化、花丸うどん、丸亀製麺といったさぬき風うどんチェーンの登場、天屋、かつやといった揚げ物チェーンの拡大、これらは消費者サイドから見ると高級食の民主化、ローカル食の全国化に他なりませんが、供給側の視点から見るといずれも従来の職人仕事を標準化、自動化することでチェーン展開に成功した事例と言えます、うん、昭和後期に成長したファミレスやファーストフードがいずれもセントラルキッチンの活用と店内調理の簡素化を推進力としていたのに対し、平成の外食チェーンはさらに寿司ロボットやオートフライヤーという武器を用いて店内調理 調理の効率化を一歩前に進めました、うん、結果として寿司、天ぷら、とんかつといった従来高級カテゴリーに属していた外食メニューが我々にとって劇的に身近になったのではないかと思います。食料原価を下げる、他のメニューに転嫁するという粗雑な低価格化を実施するチェーンもまだまだありますし、回転寿司などでは偽装一歩手前の代替原料の活用が傍らで行われているのかもしれません、うん、しかし平成に勝ち組となった外食チェーンの多くは調理プロセスを徹底的に研究し、新しい技術を活用することで人件費を抑制し低価格化を実現していて、これは後から振り返っても有益な変化だったと捉えられるのではないかと思います。いろいろと専門用語出てきました。セントラルキッチンっていうのは、うんうん、お店チェーン店があるじゃないですか。でチェーン、あの給食みたいなもんで、あのちゃんとその工場で元のやつを作っといて店舗に運んで、店舗ではもう簡単な調理しかしないというのがセントラルキッチン方式という外食でよくあるやつなんですね。
共産主義国がほん、ね、そもそもソビエトが作った時にこれを国中に家のねキッチンをなくして主婦労働をなくしてセントラルキッチンにしようってした話とかがあるから、結構ルーツ探ると古いですよね、うんう
ん、で今はまあ外食産業の中でもあのこれもだからトレンドがいろいろあって、そのセントラルキッチン方式でその冷凍で持ってくるとまずいからっていうんで店内調理に切り替えたチェーンなんかもあって、それで客戻してるところもあるし、うんうん、冷凍 の, あの輸入の野菜から国産野菜に切り替えて復活したのが長崎ちゃんぽんリンガーハットですよね、うんうんうん、あのみたいな例もあるし、あと寿司、あのね回転寿司に関して言うと、もうとにかくあの回転寿司業界の IT イノベーション IoT 周りはむちゃくちゃすごくて、うんうんうん、あのご存知の通り、まあ、寿司チェーンってあの、うん、皿にあの電子タグがついてるので、うん、もうその寿司が何週目かとかっていうのも全部管理されているし、うん、あの鮮度管理の目的で、うん、で当然その IC タグで何を取ったかみたいなことも全部管理しているから、あのそのテーブルが次に何を何皿頼みそうかぐらいのことはもう完全にコンピューターで予測していて、うん、でいわゆるその皆さんがその見ているあのレーンで流れている裏側ですね、握ってる方ってのはまあ寿司ロボットだとか、あとはまあ職人さんがいてももう前にモニターがあって、あのお客さんを見てるんじゃなくてモニターにじゃあトロ3貫握れみたいな感じで、出てくるから握るとかっていう状態にまで効率化を進めたことによって、あの低価格サービスを実現したとまあ言われているというやつで、もうこの流通に関して、流通とか製造に関してはもう本当に何と言うんでしょうね、その我々がこんなに安く、さっきねその安く食べれる国って話ありましたけど、こんなに安く外食にありつけるようになったのは、もうあの食材のその価格を下げた、輸入とかで下げたっていうのが、うん、多分90年代ぐらいのような気がするんですけど、うん、もう2000年代はとにかくもうこの流通効率の
効率、うん、あと低賃金ね、
まあまあそれは間違いないですけどね、うん、あの低賃金っていうか、あの流通の効率化と多分一体化で、うん、あの要はあの、まあ、皆さんごあの、うん、経験しているところで言うと、あのタブレットでね、あの注文するみたいな、あれもだからフロア、ね、ホールの、ね、人間を減らす効果持ちますけれども、うんうん、まあ、なるだけ少ない数の人でワンオペとかね問題になりましたけれども、うん、逆に言うと一人で飲食店を回せてしまうぐらいのところまで流通と製造を効率化したっていうのが、まあ、平成の風景ですよね、うんうん、だ外食っていうのがもうこうシェフの人がご飯を作るものではない、
うんうん、流通といえばでも一方でその宅配っていうのもやっぱ平成になって、
うん、もともと生協さんがねずっと、うん、まあ、強かった分野ですけど、うんう
ん、あのクール宅急便も確か、うん、平成ぐらいに入ってからじゃないですか。
そうじゃないですかね。
そうですよね。ヤマトが始めたの、うん、そうですね。うん。だからそれでお取り寄せとかもできるようになったし。
あ、お取り寄せ、そうですね。
あとは、あの、本当に、レストランのものを真空にする、うん、で真空にして冷凍するみたいな技術も発達したから、うん、それによって、あの、うん、本当は離れたところのちっちゃい洋食屋さんのハンバーグが食べれたりするっていう時代にやっぱり。うんうんうん、なってるなっていうのは思いますね。
なんか味の標準化っていうのでは本当にそういう小さな名店の味みたいなものがなんか急速にその広がったなあという印象があって、今全国でいうとフードコートとかに入ってる韓国料理のおじょりっ ていうお店、うん、あれもともと多分渋谷のお店だったと思うんですけど、うん、あの本当になんか109の裏ぐらいにあったような小さなお店だったんですけど、気がついたらなんか全国のなんかフードコートとかに入っていて、うん、なんかそういうなんかすごいローカルなお店だったのに、いつの間にかなんか全国に知られる名店になって、で気がついたらなんかフードコート経由で全国に店があるみたいな感じのものもすごい増えた感じしますよね。うどんラーメン系割と多くないですか。
ラーメンもあっという間にね、その一個最初本当に渋谷に一軒だけあった店が気づけばチェーン店みたいなケースがありますから。
三等価とか、三等価いつの間にかみたいな。
カヌクラとかもそうです。
カヌクラもそうだ。
私六輪車コンビニでつけ麺売ってましたから ね、
うん、あとゴールデン街も出て手話も出てきましたけど、ナギですよね、
うん、あ
多いね、うん、
平成になってから家系も急激に増えた。
圧倒的にチェーンは家系が、うん、まあ、家系ブームで全部駆逐された感すら、さんとかとかそういうのもね、減ったしね、
製屋とかね、チェーン店も増えてますよね、うん、家系
だと。食って分かんないのは、うん、そのテレビの話だったら見た見てないの話できるけど、うん、食って案外みんな喋んないじゃないです か、うん、だからこれは美味しかったぐらいの話はするんですけど、うん、だから僕らが小学校の時にこれは絶対食ってるはずとかあるわけじゃないですか、うん、量、まあ、数が少ないから昭和と平成だったら、うん、あ、
そうか、
だから
選択肢が、ね、
そう、逆に選択肢増えすぎて、二郎なんか一回も食ったことないけど見たことあるからマシマシでしょとかって言ってる人は多いけど、うん、僕なんか一時期ジロリアンだったから二郎は知ってるし、うん、でも家系ほとんど食べないからよくわかんないしとかいっぱいあって、みんなが実はどのくらい知って共通してみんな食べてるのかとかってなんか知りたいなと思うんですけどね。なんかパンケーキとかだって流行ってるから知ってても食べてない人の方がまだ多いと思うんですよ。そうするとこうみんなどのくらい味も含めてこう知ってるっていうことってなんかもっと知りたいな。
それ言ったらナタデココの味なんかみんな覚えてねえだろう。
本当に、あ、でもそうなんですかね。
俺まだ缶ジュース売ってますよ、ナタデココジュース。
うん、俺中でココ大好き。伊
藤園から、
うん、コンビニデザートとかもまだ残ってますよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
でもタピオカとの差がよく分かんないですけどね、僕
は。いやいやいや
いや。いやいや、タピオカは幸せ。
だってプニプニしてる。プニプニしてるってだけでしょ。
全員で、
ね、中でココにはうるさいから。
タピオカもなんで急に最近あんなに渋谷でバカみたいに並んで食べて飲んでんだよって思いますよね。
下北でもそうなのよ。
謎のあれですよね。10年ぐらい前から台湾系スイーツとして入ってきてますよね。うん、あと、ね、あのうどん、冷凍うどんの美味しさが飛躍的に向上したのって、ね、あれタピオカが入ってるからなんです
。そうな
んですよ。あのもちもち感は。
そうなんだ。じ
ゃあ、なさでくことは違
うね。うどんの食感をあれで変えたってこと？
うん、そうです。
そうそうです。
詳しくはあのもやしもんを読んでください。
あのタピオカ、いや、なんか食の流通が大きく変わったっていうのが、なんか今日のお話で言うと、そのなんか割と何ナチュラルになるとか、うん、かあの割なんか自分でハックするみたいな話がありましたけど、流通に関して言うと、うん、多分その流通が変わったことを気づかせない方向に進化したんだろうなと、うん、だから、うん、その冷凍うどんの中にタピオカ入ってる話もそうだけども、うん、どういうプロセスを経てなんかこう届くようになったのかは、うん、かつてよりも想像しにくくなったよなと、うん、昔も別に見えてたわけじゃないんだろうけど、うん、なんか今こそ本当になんかこう、え、タピオカ入ってたのみたいな、うん、ちなみにタピオカってなんだか知ってる宮崎くん、う
ん、全く分かんないです、
うん、タピオカっていうのはもともとキャッサバっていう芋があって、うんうん、これのあのデンプン質を丸めたものがタピオカなんだけど、うんうん、ちなみにそのラムネにも多分タピオカでんぷんが使われて
る。要するにラムネとタピオカ芋だってことですね。
じゃああの丸いのは人工的に作られたんですか。
そんなもんが木になってるわけないでしょ。
果物的なものかと思って
、定まる切り身で泳いで
るか。でこのキャッサバっていう芋は、うん、あのちょっとうんちくっぽい話をすると、うん、まあ、東南アジアからあの南アジア、アフリカにかけて、うん、主食としてかつて、はいはいはい、経済成長する前には、はい、本当に主食として食べられたもので、ただすごい毒性が強いので、はいはい、かなり丁寧にアク抜きしないと食べられないようなものが、みたいな話とか一切知らないまま食えるようになっているのが食の産業なんですけど、うんうん、ね、なんかそういうその流通過程でその、うん、なんかこういろんなものが不可視化されて不透明になったことに対しての、うん、 なんかカウンターみたいなものがちょっと、うん、
びっくりした、
うん、いやいやタピオカはそうだけど
タピオカの実があるかと思いましたから、ね、
完全に、うん、完全にあれ木の実の種かなんかだと思いました
けど、うん、
そうですよ、みんなあの当時ナタデココ流行った時に、うん、ナタデココいくらでも無尽蔵に湧いてくると思ってみんなが求めたけれどもナタデココ工場を地元で作ってしまったことによってこうあの、ね、日本に向けに、ね、こう流通を、ね、確保してると思ってたんだけどブームが去ったら工場だけが残っちゃってあの、ね、大変な目にあったっていう、うん、話とか社会問題になったりとかね、うんうんうん、
とか最近あの何度か取り上げているトレンドでいうとあのあれですね浅草のチン屋さんが始めたのかなあの手刺し宣言って言ってあの肉ってあ のそれこそ赤身の肉じゃなくて刺しが入っている脂の多い肉っていうのがまあ皆さんあのお好みだと思うんですけれどもその牛鍋ですねすき焼きあの牛鍋のお店がその最近のお肉に刺しが入りすぎていると要するにその牛さんを育てる過程で人工的に脂を注入してあの刺しが入るようなまあ加工をしているわけですよねでまあすごい刺しが入ってるんだけど人工的に注入しているもんだから油の融点が低くてちょっと牛鍋であの煮ちゃうともうすごい油が溶け出して油っこくて食べられたもんじゃないというので適刺し宣言って言ってそんなもう
適切な刺し、
うん、あの油いっぱい入ったような肉出しませんよっていう宣言を数年前にやって
結構話題をやめます宣言ですよね
そうそうそうみたいなことが出てきて結構その食 その流通というかその提供に関わる側がその流通自体をあの可視化していく流れそれが付加価値化の流れにつながっているところもあって手軽に食べられるようになればなるほど逆にその製造過程とか流通過程を可視化したりあるいはそこに対するコンプライアンスみたいなものを重視していく流れっていうのもやっぱ平成の後期の風景だよな
と、まあ、多少あれすれば恵方巻きなんてまさにそんな感じでしたよね恵方巻きがあんなに溢れちゃうみたいな
ってい
うの
も
あれはスーパーの人がネットとかで言い始めてみんなよくわかるようになったっていうのもあったし
そうそうそうそう、うん、あの恵方巻き、まあ、あれも結局そのねコンビニなんかだと、うんまあ、本部からのノルマがみたいな話とかもね
元宛てから買いましたよ恵方巻きを
何ですか闇取引みたいな恵方巻きの闇取引って全然恵方じゃねえよ
買ってくれっていうあの某セブンイレブンのアルバイトの人が言われてなんか郵便局のねあのお年玉付き年賀はがきみたいな感じですけど
なんかそれが多分平成 その経済のやっぱ大きな変化だと思っていて、うんうん、要するにそのマーケティングの世界ではよく言う話ですけどその作った人つまり売りたい側がその先に売るものを考えるんじゃなくて消費者の欲しいものから考えましょうみたいなことをすごい言うんだけれども、うんうん、さりとてやっぱり特に製造業の製品っていうのは作っちゃわないといけないから、うん、作っちゃったら作った分だけ需要を作れみたいな、うんうん、こういう順番でその広告とかマーケティングとかっていうのをまあ考えてきたと、うん、ところが、まあ、現実にはその需要っていうのは、まあ、あ、やっぱりあればあっただけ要するに製造した分だけ需要されるとかっていうことはないのでやっぱり需要に合わせて作らざるを得ないあるいは需要自体を作らざるを得ないっていう方向に、うん、あの向いてきたんだろうなとなんかこうそう考えると平成初期の食ブームってやっぱりこうメディア主導というか、うん、なんか供給に合わせて需要をめっちゃ作ってきたみたいな感じがあるんだけれどもなんか平成後期になってそのネットの普及とともに予測できない需要爆発なんかダイエットフードが急に店から消えるとか、うん、あの食べるラー油がなくなるとかっていう予測できない需要爆発が起こる一方で、うん、その適切なその需給のコントロールつまり食ってあの大きなポイントとしてそんなに急に製造、うん、生産量増やせないので、うん、あのやっぱり段階的にその工場のラインみたいに取り替えられないから、うん、あの段階的に増やすんだったら増やす減らすんだったら減らすってしないといけないそうするともう供給量が限られている中でそれに見合った需要をどれだけうまく作っていけるかみたいなことがなんかこう本格的に論じられるようになったなと、うん、
で、まね、だけどそのうなぎ問題とか考えるとそうそうそう、まあ、今チャーリーが言ってるようにある程度可視化されてまあそれ、例えばね、牛の刺しみたく、いや、それない方がっていうようなアピールの仕方をする。それで、全部、恵方巻きもそうだけど、あれ、あんまり、そのね、流行に惑わされて良くないんじゃないの余ってるしっていうのは、分かってる人と、分かってない人と、二つの層に分かれていて、うなぎが絶滅の危機にあるっ ネットで食べてる写真を上げただけで叩くっていう一つの流れと、あ、もううなぎ食べられないんだと思ってると、普通にコマーシャルとか見てるとガンガンうなぎのコマーシャルやってて、え、これ大丈夫なのっていう、普通にマーケット、それこそスーパーに行ったら未だに普通に売ってるっていう、あれ本当は供給量はほぼな、ね、かなり問題あるぐらいなくなってるはずなのに、未だにプッシュされ続けて、え、うなぎ食べて問題あるのって人たちと大きく分かれてるみたいなところが、まあ今なんか疲労なのかな。
なんか食のその意識みたいなものっていうのが安全性からその食べたものが安全かどうかっていう段階からやっぱりその消費社会なので届いているその消費流通の過程そのものになんか意識を持たないとなんか思っているような感じで食べれてないんだなっていう風にそろそろなるような気はしてるんですよね。でそれがまあどういう方向に行くのかちょっとまあ分かんないですけど、ある種のそのファッションフードをどうやって作り出していくかっていう平成初期の風景からどうやってその僕らもお金出さないと食には手に入らないのでこの世界では、どうやってその資本主義とか経済っていうものと食っていう人間の基礎をつないでいくのかを考える段階にまあ到達し、それは多分社会が高齢化してくればもう嫌おうなしにファッションフードじゃなくて、そっちの方に足を置かざるを得なくなるのかな。
ポール・ロワーズっていう人が食の終焉って本を書いてますけれども、いろんな問題があるって言って、最終的にでもそれをやったのは消費者が選んでるからだよっていう投げつけ方をするわけですよね。やっぱそうすると我々の方が結局選んでるっていうことになっていて、でもそれをそれだけ言うと解決法が難しいから、チャリーさんおっしゃったみたいに、まあ、そのトレーサビリティ含めてみんなで考える時代にはなってるんでしょうね。
っていうかそれが多分食を選ぶっていうことのその一つのまあ基準になりつつあるのかなっていうようなことを、個人的には思っているし、なんかそういうことをその気にするというのがね、なんかメディア的にもなんかこう定着してくると美味しいものをバクバク食べる時代じゃないので、なんかこう少しずつ食のあり方、流通のあり方変わってくるのかなと思っておりますが、なんかエンディングテーマが流れている、そうなんですね。今日は食の平成史、この30年で、食べなくなったもの、食べるようになったものっていうテーマでお届けしておりましたが、お届けしてきましたが、本日の放送、ラジオクラウドでも配信していきます。ライフで検索していただくかね、TBS ラジオのホームページから、アクセスしていただければと思います。本当に今日食についてまあ考えるだけでもなんかこういろいろ幅が広がるのは分かってたんですけど、どちらかというと気になったのはやっぱみんなが言いたいことがあるんだなっていうのが非常に面白いなと思いました。ぜひねこの後ソーシャルメディア等でも感想をどんどんつぶやいてくださればと思っておりますが、次回の放送がね8月26日日曜日深夜1時からとなっております。いろいろとねありますので変則日程の可能性もまだないわけじゃないんですけれども、8月26日に次回お届け、それから7月29日ですねがイベントとなっておりますので、そちらの方もチェックしてください。いやもう本当にこんな長話をする番組に朝までお付き合いいただけるのも、社会の高齢化のおかげかと思っておりますけれどもぜひ明日は皆さんごゆるりと、お過ごしいただける方は過ごしてください。本日は鈴木健介がこの時間までお相手でした。